77.1 Rainbow FM。 さあ、時刻は夜9時になりました。金曜日の夜、皆さんいかがお過ごしでしょうか。長崎市梶屋町農家バーなやからお送りしますなやラジオ、皆さんどうぞ30分間最後までお付き合いください。それではなやラジオスタートです。はい、改めましてこんばんは、農家バーなやの淵上慶樹と
メンタルコーチの梅野奈美です。
はい、というわけでやってまいりました、はい、今週もですね、なえラジオ始まるわけですけど、
はい、
はい、今日は8月13日、
はい
はい、
お盆の前です。
お盆ですね。
はい、
はい、うん、暑いですね。
暑い、
ね、
暑い、
ほんとね、もう連日すごく暑いわけですけど、
うん、そうなんですね。はい、もうね、
もうね、外仕事の人とか本当大変だと思いますよ、う
ん、大変ですよ、きっと工事の人とか見てるけ
ど。ですよね。
はい、
うん、でね、まあ、私もね、今こうやって、まあ、室内の仕事なんですけど、うん、まあ、前はね、うん、あの農業やってたので、まあ、外仕事だったわけですよね、
うんうんうん、
で、まあ、あの、まあ、ものすごく暑いわけですけど、
うん、
まあ、あのただね、外仕事も暑いんですけど、
はい、
もっと暑いのが、はい、あのビニールハウスの中の仕事なんですよね。
あ、よく聞きます。
あれは本当にね、きついですよ。
うん、あ、無理。
はい、もうね、
ただでサウナですよね。
はい、もうそうなんですよ。あの、命の危険があるんじゃないかぐらいにね、まあ、実際あるわけですけど、
はい、
っていうところでね、はい、
だ、先日もね、なんかね、はい、ビニールハウスの半分抜けたようなところで、
はいはい、
なんか多分苗を作ってらっしゃったのかな。
あ、あの屋根だけかかってるビニールハウス。
そうです、そうです、そうです、うん、それでわ、この時間帯に、はい、と思って、はい、お昼間でした、
はい
はい、
そうなんですよ。できればね、涼しい時にやりたいんですけど、
うん、
暑い時、まあ、日中じゃないとできない仕事っていうのもあるので、
いや、大変ですね。
そうなんですよ。だからね、なかなか大変なんですよ。でね、まあ、結構ね、もう、結構高齢者の方もね、ビニールハウスで働いてるとかあるので、うん、なので、もう本当ね、気をつけていただきたいなって思うんですよね。
はい。
はい、うん。まあね、うん、まあ、そんなね、季節なんですけど、
はい、
今日はね、まあ、そんな季節にぴったりなというか、はい。はい、もう今が旬のですね、
はい、
果物。
なん
ですけど、はい、今日のテーマはメロンです。
メロン、
はい、農家バーなやのなやラジオ。というわけで、はい、今日のテーマメロンなんですけど、
はい、
奈美さんメロン好きですか。
もちろんです、
はい、何メロンが好きですか。
それはもう、マスクメロンです。
マスクメロン、 あれですよね、
なんか模様の入ったやつです、
はい、あの網ネットが入ってるやつですよね。
なんか種類がいっぱいあるんですけど、はい、ちょっと名前がよくわからないんですよね。
まあ、確かに品種名とかで言ったらもう本当にいろいろありますし、
うんうん、
なんで、まあ、マスクメロンって言ってもね、
うん、
まあ、本当いろいろなんですけど、まあ、うん、あの一般的に高級な品種ですよね。
そうですよね、うん、あの高級な方が好きです。
はい、はい、
高級であればあるほど好きです。
そうですよね、やっぱ
もちろんです。
高級であればあるほどやっぱ手間もかかってるんで。
あ、さようでございますか、はいはい、
そうなんです。
でしたよね。
なんで、はい、もう好きなわけですよね。
はい、美味、はい、しいですよね、はい、で、あのマスクメロンといえばですよ、はい、あのちょっと前になんか映画があったじゃないですか、はい、
マスクメロンの映画ですか。
マスクメロンの映画じゃなくて、はいはい、ジム・キャリーが出ていたなんか、あ、マスク、
ああれでしょ、ちょっとコメディーみたいな映画で、あのマスクをかぶると
強くなるやつ、
そう、顔が緑になって、マスクって映画ですね、まんま。
あ、はい、あれマスクメロンが、
母
体じゃな、モチーフじゃないんですか。
じゃないんじゃないかなと思うんですけど。
あ、そうなんですか。
はい、まあ、私もあの映画あんまり詳しくないんですけど。
あ、面白いですよ。
あ、はい、はい、そうですね、うん、見はしたんですよ、
うん、
で、
うんうんうん、
多分ですけど違うと思います。
あ、違うんだ。
はい、
なんかイメージはもうマスクメロンそのものでしたけど、
はい、マスクメロンに変身っていうわけじゃなくて、あれマスクってね、仮面という意味のマスクですもんね。
いやもちろんそうなんですけど、はい、モチーフが絶対あのマスクメロンかなと思って見てたんですけど、はい、ではない、
そうなんですよ。じゃ多分違うと思います、まあ、
残念だな、
はい、まあ、もしかしたらね、あの、うん、作った人はなんかマスクメロンが好きとかあるかもしれないですけど、うん、これね番組の後の方に言おうと思ってたんですけど、
はい
はい、このマスクメロンのマスクって、はい、あのマスクの顔にかぶるマスクとか、あの、うん、感染防止でつけるマスクとは違うマスクなんですよ。
あらごめんなさいそのマスクじゃないんですか。
そう、後の方にね、まあこれせっかくね、まあ、最初にこう振っていただいたんで、はあ、もうちょっと後でね、はあ、言おうと思います、
は
あ、
はい、
なので、はい、全く関係ないと思うんですけど、うん、でもね、なんか今奈美さんの話聞いて、うん、あのマスクって映画また久しぶりに見たくなりましたもん、ね、
あ、面白いと思います、
ね、面白いですよね、
うん、そう面白いです、
うん、もうどんなんだったかもう結構忘れちゃったんで、
まあ、あのストーリー的にはちょっとあんまり残らないですけど、うん、あのなんかあのマスクメロンじゃなくて、は
い、
マスクをかぶるとメロンでなんかメロンをかぶってるイメージなんですよ。
まあ緑ですしね、
なんででしょう緑だから、
まあまあ、緑なんでなんかちょっとこうメロンをモチーフにしてるかのようにね、うん、メロンマンみたいな感じで、ね、うん、見えますけどね。
そういう変なね、なんか割と偏見に近いような思い込みって私結構あるんですよ。
いや、まあ、偏見じゃなくていいと思いますよ。メロンっぽいなっていうことですよね。
はい、うん、怒られそうですよね。
いや、そんなことないと思いますよ、うん、だって映画ね作った人楽しく見てもらったらね嬉しいでしょうし
です ね
それ見てメロン食べたいなと思ったとしても OK だと思いますよ、う
ん、失礼いたしました。映画ファンの皆さんすいません
OK だと思います。
はい、
はい、うん、で、まあ、今日は、まあ、メロンの方ですね、うん、
はい、
はい、まあ、果物の方なんですけど、
はい、
まあ、毎回恒例のねこう何かっていうお話なんですけど、
う
ん、
あ、これはもう、
あ、もう分かりますよね。
はい、
はい、
ウリ科ですよ、
はい、大正解です。
はい、
はい、なんか最近ウリ科の、ね、
ね、
テーマ多いですよね。
続いてますね。
はい、そうなんですよ、うん、はい、まあ、やっぱりね夏はウリ科 の植物が実をつけることが多いですね。だからどうしてもね多くなるんですけど、
うんうん、
まあ、あの、ま、これも毎週恒例、原産はどこなのっていうのが、あのインドあたりじゃないかって言われてます。
インド、
はい、インドはちょっとあの夏野菜というか、あの暖かい時期に取れる果物野菜が原産になっていることすごく多いですね。
あ、インドの果物ってでもあんまりピンときませんね。
バナナあたりもインドあたりが原産なんじゃないかって言われてますね。
そうですか。
はい、はい、で、あのはっきりこうインドですって分かってなくてもインドなんじゃないかって言われてるものはすごく多いんですよね。
はい、
野菜で言ったら生姜とかもそのあたりですし。
なるほどなるほど。
はい、
うん、
やっぱりこう昔の文献とかを参考にすることも結構あるんですけど、
はい、
やっぱりあの南アジア、まあ、インドの、うん、インドやその周辺で、うん、昔から文明があるのってやっぱインダス文明のあったインドなんで、あ、
ちょっとね、
はい、うん、やっぱ文明、あ、文献が残りやすいんですよね。
あのインダス川もありましたしね、
はい、そうなんですよ、うん、でやっぱりこう記録として残ってるっていう風になると、まあ、インドがやっぱ、まあ、文明が昔からあったところの方がやっぱね、記録は残りやすいので、
うん、確かに、
はい、
う
ん、なのでインドなんじゃないかって言われてますね。
うん、
はい、で栽培も結構古いんですよ。
うーん、
はい、栽培が紀元前2000年頃って。
うわ、古い、
はい、そうなんです。
古いですね、はい、
まあ、農業が始まったのが、まあ、まあ諸説あるんですけど、
はい、
まあ、今から6000年前とかですね。で、そんな風に言われたりしてるんですけど、まあ、メロンはまあ結構古い方ですよね。
うーん、
はい、
そんな昔からあったんですね。
そうなんですよ。だからね、うん、まあ、結構最近になって、最近って言っても、はい、例えば100年200年単位で栽培されたものもたくさんあるんですけど、うん、
はい、
まあ、メロンは結構古いって
。意外、
はい、
うん
うん、で、まあ、そのインドから出発してからですね、
はい、インドから出発、
まあ、はい、まあ、いろんな品種が、まあ、当然当時からあったわけですけど、
うん、
まあ、それがですね、はい、まあ、メロンって呼ばれたり、
はい、
であと、我々の住む東アジアに伝わったものはウリって呼ばれたりですね、
うんうん、あ、ウリね、うんう
んうん、はい、で日本、ね、に昔からあるマクワウリ、
マクワウリ、
はいはい、マクワウリっていうものも、まあ、メロンの一応一種なんですね。
へえ、
はい、マクワウリって、
はい、
多分ナミさん食べたことあるかもしれないですね。なんかあの結構小さいんですよ、
うん、
結構小さくて、なんでしょう、まあ、あの楕円形みたいな感じなんですね。あの大きさで言ったら人間の握り拳をこう2つつなげたくらいの大きさじゃないかなというところなんですけど。
皮はどんな色ですか？
皮はですね、まあ、物にもよるんですけど、あの虎柄のようにですね、黄色と緑のこう縞模様だったりとか、
はい、
あとは、まあ、あの薄い黄色とかですね。
うん、はい、身は オレンジ？
身はですね白いんですよ。
白い、うん、食べたことあるかもしれないですね、はい、
うっすら色がついてるのもあって、
うん、
で味はですねメロンほど甘くないんですね。
はい、
なので、
うん、
ナミさんみたいに、うん、高級メロンであればあるほど好きだよっていう人にとっては、
うん、
あのマクワウリはちょっと物足りないかもしれません。
なるほど、はい、もしかして、うん、ち甘さが足りねえとかって言うかもしれないですね。
はい、甘さで勝負してない感じ
です、ね、そうですね、はいはい、
で結構ねもう田舎の方ではあの自分家用に1本だけ育ててるとかあるんですけどね、
うん、
はい、で多分これ結構あるあるだと思うんですけど、
はい、
あの田舎にね、来た、子供とかにおじいちゃんがメロン食うかって言って、
うん、
はい、このマクワウリを出したりとかすると、
うんうん、
えあのメロンが出てくるの、うん、って思って食べてみると、うんうんうん、僕の思ってたメロンじゃなかったみたいな、
うんうん、
そういうのは多分結構あると思います、うんう
ん、あるかもしれない、はい、うん、これはメロンじゃない。
そうなんですよ。
子供ってねあんまりメロン好きじゃないですよ。
あ、そうなんですか、
うん、あの保育園でもねおやつでね、はい、結構出るんですけど、
はい、
メロンのおかわりあるよって言ったら、うん、はい、あのなんて言ったかな、
はい、
あ遠慮しときますってこの間5歳児が、そう僕は遠慮しときますって言うから、なんで食べていいよって言ったら、うんうん、僕は遠慮しときますって。
そうなんですか、
なんでだと思ったんですけど、その時ね、うん、きゅうり1本がおやつだったんですよ。でお味噌を作って給食の先生が、
はいは
い、うん、でナスを焼いたのとかいろいろあって、でデザートになんかこう、うん、だからウリ科の植物なんですけれども、
うん、でキュウリもねそうですもんね。
女子はね結構食べてたんですよ、うん、あの男の子たちは僕は遠慮しときます、
へ
なんか不思議と思って、
みんな大好きかと思いきや、あでも
そうでもないんですよ。
でも大人でもね、うん、意外とメロンって好き嫌い分かれるんですよ、
うん、だからあ子供だから好きってわけじゃないんだなと思って見てました、
う
ん
う
ん、
そう、
うん、
まあ、あのウリの独特の香りみたいなのがこう敏感に察知する人とかはちょっとね、
好きな子は好きですけどね、
そうですよね、うんうん、普通にねだって甘くて美味しいですもんね。
そう、そのメイン そのウリ科の仲間のキュウリののぶといのが一本おやつっていうのもちょっとびっくりしたんですけど、
うん、
すごい量でしたよ。
そうですね、そうですよね。キュウリ一本をこうガリガリかじるって、
そう味噌をつけて、うん、
はあ、まあねヘルシーでいいですよね。
ですね、お腹いっぱいだったのかもしれない、
うんうん、なるほどね、キュウリ食べ過ぎちゃった、
うんうん、
ねえ、
うん、
もしメロン好きだったらその子ちょっとがっかりですよね。頑張ってキュウリ食べてああキュウリ1本、あ5歳児の僕にとっては結構きついなと思って、あなんとか食った、
そうそうキュウリの後だからね、
もう入らない、はいメロン食べる、いやもう勘弁してくださいよって先に出してよみたいなね。
そう
だとしたらかわいそうですね。
うん、ちょっと先を許されない感があったんで。
うん、まあね、まあ、そんな、ね、メロンなんですけど、
はい、
まあ、これはですね、うん、まあ、原産としてはインドっていうことなんですけど、
うん、
多分ですねこう栽培が、はい、本当に最初の頃盛んだったんじゃないかというのが、
うん、
まあ、紀元前これは5世紀ぐらいになるんですけど、うん、エジプトですね、
はいはいはいはい、エジプト、
はいはい、エジプトはもう何週間前のスイカがテーマの時も、うん、エジプトでスイカの栽培が始まりましたみたいなのが出てきたんですけど、うんうん、
ありましたね、
はい、
うん、メロンも作ってたんだ。
そうなんですよ、ウリっていう意味では割と似ているので、
はい
はい、なので栽培方法はですね多分同じ技術でできたんじゃないかなって、
そういうことですね、
はい、って思います、はい、
うん、
はい、まあ正確に言うとキュウリの方が、あキュウリじゃない、スイカの方がもっと先だったんですけど、
うん、
はい、でメロンもその後でね、できて、でまあ、まあ当時のメロンはまあそこまで甘くなかったっていうことなんですけど、
うん、
まあ、まあサラダとかですねこう生食とかでそうやって、はい、まあ、あと酢漬けとかですね、
うん、
なので、まあ、これかなりウリキュウリに近いですよね。
そうですね、
はい、
うん、
やや甘いキュウリみたいな、
あ、はい、そうですね、
そういう感じだったんじゃないかっていうふうに言われてますね、うん、
なるほど、デザートというよりもおかずですね。
そうですね、
うん、
はい、なんで、まあ、そういう形で、うん、じゃあ甘くなったのいつなのっていうと、まあ、これはですね、うん、ルネサンス頃に南フランスのあたりで、
うん、
まあ、品種改良によって甘くなった、でちょうどそのぐらいから野菜というよりは果物の仲間になったんじゃないかって言われてますね、うん、
なるほど、果物入りしたわけですね。
そうなんですよ、はい、甘くなったおかげでですね、もともとはね、ちょっと甘いキュウリっていう、はい、ね、位置づけだったみたいですね。
なるほどね、
はい、うん、まあね、まあ、最近ではね品種改良も割と進んで、うん、で産地も広がってね、はい、来てるわけですね、
うん、
で、まあ、まあ、メロンっていうのは、まあ、スイカに比べてやっぱり手間がかかるので、まあ、高級路線で で売られることがやっぱ多かったんですけど、
うん、
はい、で生産量ベースもですね、もうこれ多分品種改良と生産技術の向上だと思うんですけど、はい、もうたくさん作られるようになったので、
うん、
なのでもうメロンっていうのはこう少ししか作られてなかったものなんですけど、
うん、
まあ、最近になってですね、こうメロンが、ね、スイカの約半分くらいまでの生産量でですよ、
うん、
でなってるので、
うん、
これはあの前に比べてあの値段にもねやっぱ反映されて安いメロンもたくさん出回るようになってきてるんですね。
うん、
はい、
昔ね、
はい、
友達の家に行ったりとか、うちもそうだったんだけども、はい、うん、これ話したことあるかもしれないんですけど、うん、プリンスメロンってあったんですよ。
はい、
あれ見ないですね、うん、ちょっと売りに近いようなプリンスメロンって、ね、ちょっとちっちゃくって、
はい、
であれをなんかこう試験勉強と称して、うん、なんかこう結構つまんで食べながらしてたのがちょっと記憶にありますけど、うん、
はい、
ないですね、
そうですね、なんか結構、まあ、メロンもそうなんですけど、うん、まあ、果物とか、まあ、野菜もそうですけど、こう品種の流行り廃りみたいなのがやっぱあるので、
あ、そういうことですね、
はい、なので前はよくあったけど最近ないなとか、
うん、
であとどこかの地域ではそれが残ってるとか、そういうのはやっぱりありますね。
なんか結構ね、昔に食べたその、うん、なんていうのかな、うん、味っていうのは記憶にこう残っているんですよ ね、
は
あ、記憶とその出来事とマッチって、
うん、
私らの仕事じゃないですけど、でそれでちょっと蘇、ね、うん、ると言いますか、
うん
うんうん、
そうですよね、
うん、
なんか久しぶりに食べてみたいなみたいな気持ちに、ね、
うん、そう
なったりしますよね。
しますします、うん、はい、
そう、プリンスメロン、まあ、確かにもしかしたら生産量は減ってるのかもしれないですけど、ま
あ、あるんですかね、
はい、あるんじゃないかなと思いますね、はい、私の近所ではちょっと
見ないですね、
は
い、
そうなんですよ、うん、あんまりこうね、うん、すぐにはパッと思い浮かばないですけどね、
うん、
まあね、うん、まあ、いろんな種類のメロンがありますよというふうに言いましたけど、
はい、
まあその、まあ、形状もですね本当にいろいろな種類があって、
うん、
ちょっと楕円形のねラグビーボール型とかですね、
うん、あ、ありますね、
はい、はい、うん、あとはその、まあ、メロンのその、まあ、ちょっと細長くて片方がこう広がっているコンボ型とかですね、はい、あとはですね蛇のようにね細長くてこうなんかちょっと曲がりくねったような形もあって、はい、で表面の色も本当も白とか緑とか黄色とか、あと先ほど言ったみたいに、うん、あの虎柄とかですね、
うん、
あったりとかして、うん、であと表面のね、はい、質感、うん、網目があったりとかなかったりとかなので、もう本当にいろんな種類があるんですね、
うん、
はい、でまあ奈美さんのね好きなマスクメロンなんですけど、
うん、
まあ、これはね、まあ、もう見た目はもうご存知ですよね、網目がある形、
うん
うん、で、まあ、丸あの球形ですね、
うん、
はい、でじゃあなんでこれマスクメロンっていうのっていうことなんですけど、はい、これはですねあのムスクっていう香りですね。
ムスク、はい、はい、ありますね、
はい、であっちの方から来てるんですよ、
マスクじゃないんだ、
そうなんですよムスク、うん、まあね、あのムスクってこうカタカナ読みでこう我々ムスクって呼びますけど、まあ、もしかしたら本場ではこう、ね、マスクっていう、まあ、発音の仕方が違うのかもしれないですけど、
うん、
はい、なのでこのマスクメロンはですね別名ジャコウリって言われてるんですよ、
ムスクもジャコウって言いますよね、
あ、はい、そうなんです、うん、ジャコウでこのジャコウってねこう皆さんもご存知の方多いかもしれないんですけど、オスのジャコウジカのですね、
うん、
の腹部からあるあの、まあ、香りを出す線からですね、
うん、
はい、から、分泌される分泌物
なんでしょうか、はい、怪しいですね、
そうなんですよ、これ、はい、だって媚薬みたいなもんですもんね、
はい、そう言いますね、
はい、なんかそう考えたらねマスクメロンのイメージちょっと変わるかもしれないですけど、ね、
やだ私ジム・キャリーだったのになんかちょっと違う、
はいはい、鹿のお尻から出てる香り、
違う
そうなんですよ、ムスクだったんです、
うん、
はい、そうなんです、まあね、はい、まあまあ、日本ではね主にこうアールスメロン系の系統品種のことを指している、
はい、
で、まあ、品種名ではないわけですね、
あ、そうなんですか、
はいはい、もうあの大まかな系統、うん、メロンっていう大まかな系統の中 のアールスメロンっていう系統があって、
うん、
まあ、その中にマスクメロンってい
う
品種名はですね、
はい、
あの多分あんまり誰も聞いたことないですね、作ってる人以外は、
へ、
はい、なんかあの例えば私が農業やってた時はみやびっていう品種を作ってたんですけど、
うん、聞いたことない、
聞いたことないですよね、うん、であとはですね、まあ、お隣というか近所の人は、うん、ベネチアとかですねミラノとかそういうの作ってたんですけど、
聞いたことない、
聞いたことないですよね、店頭にそういう名前で出ないんですよ、
うん、なるほど、
はい、
見たことない、
はい、メロンって出るんですよ、
いやうちの近くにメロンを作ってるハウスがあって、はい、あのなんか作ってる時は見えないんですよ、はい、中が
ビニールハウスですもんね、
うんうん、で終わった後に、はい、なんかこう残骸があるんですけども、
はい、
犬の散歩をしながら、 これは食べられないんだろうか模様が入っているけどと思いながら、
うん、元は食べられたんでしょうけどね、
うん、まあ、もう入って取りはしないですけど、うん、なんかちょっと取ってみたい衝動に駆られると言いますか、うん、終わった後なのに、
うんうん、
はい、
あ、終わった後に収穫が終わった後に残されてるメロン
なんか、うん、多分そうだったんですね。
まあ、何らかの理由で残ったやつがあったんでしょうね。多分
食べれないやつなんじゃないですか、うん、
だと思いますね。食べられるんだったらね、まあ、
持って帰りますよね。
そうですよね。で、うんうん、直売所に売ったりする売り方もありますもんね。
ですね。
はい、
うん
うん、そうなんです。まあ、なので、まあ、いろんな品種があるわけですけど、はい、まあ、我々ねこう一般消費者がスーパーで、あ、これはミヤビだね、ミラノだね、うん、ベネチアだねとかいうことはあんまりそういう機会がないんですね。
なるほど。
はい、というような、ね、メロンの世界なんですけど、
はい
はい、番組後半はですね、うん、当店農家バーナヤのメロンを使ったイベントのご紹介をしたいと思います。
去年できなかったし参加できなかった、
はい、今年は参加できるのでしょうかっていうところなんですけどね。番組どうぞ最後までお付き合いください。農家バーナヤのナヤラジオ。はい、というわけでお送りしていますナヤラジオ、今日のテーマメロンということで、はい、メロンについてねお話してるんですけど、
うん、
はい、農家バーナヤはですね、メロンの果実酒がないんですよ、う
ん、あのね、でもね、はい、私去年ね、はい、マスターが上げてる SNS のね、はい、メロンのね、美味しそうなこれ見よがしの写真を見てね私はね、うん、ちょっと行けなくて悔しい思いをしておりました。
そうなんですよね、これね、うん、当店のメロンメニュー、メロン の果実酒がないので、
うん、
そのメロンがある時じゃないとね、うん、このメニュー提供できないんですよね。
ちょっとね、仲良くこうやってね仕事してるんですから、インフォメーションぐらいしてくださいよメロン食べに来ませんかとかマスター教えてくれないから、私はあのご商売に預かれませんでした、
はい、多分ね、今日8月13日だったら多分もう始まってると思いますよ
マジで、
はい、
あ、うん、
はい、
うん、
ただね、これがちょうどいつぐらいに食べ頃かっていうのじゃないといけないんで、ラジオを聞いてる皆さんね、多分今日もう始まってるんじゃないかなとい う,
いうことです。ちょっと待って、はい、お盆の、微妙、
微妙ですか。
そういう時には来ないんだよね私ね、
はい、来週も行けるかもしれないんですけど、
来週ですか、はい、インフォメーションお願いします、はいはい、
ただメロンがもうこれなくなり次第終了なんですよね。
またそんなこと言って置いといてくださいよ、
はいはい、置いときたいんですけどね、これね、はい、メロンだけは特別で、
はい、
果実酒のように漬け込みができないんですよ。これスイカの時もお話して、スイカと全く一緒なんですね。スイカの時にこう、ね、漬け込んで、でなんか他の果実酒のようにその、ね、ずっと提供するっていうことができ
ないんです、ね、
はい、ものすごくしにくいんです、はい、でメロンはもう本当特にそうで、これ熊本県にあるね、
はい、
まあ、果実酒メーカーさんと話したんですけど、
はい、
まあ、そこもね漬け込み系の果実酒いろいろ作ってるんですね、
はい
はい、だけどそこの人も言ってたんですけど、メロンだけはできなかったって言ってました。
あ、そうですか、
はい、
でメロンはちょっと傷みやすい感じしますよね、
はい、香りを果実酒の方に移しにくいのかなって言いましたね、はい、でそこの人が言ってたのはメロンだけは香料を使わなければいけなかったって言って、ちょっと悔しさをにじませてました、
ね、でもリキュールにメロンリキュールってありますよね、はい、あれは香料ですか、そしたら
香料を使えばできるんですよ。
なるほど、
はい、まあ、香料使ったからダメってわけじゃないんですけど、
はいはいはい、
ただやっぱりね、まあ、うちのような自家製果実酒のお店では、はい、そこまで多分香料ってあんまりね皆さんに歓迎されるものじゃないと思うんで、
うん、
はい、なので、
そうですね、
はい、
うん、
だからね、もうどうするかというと、はい、もうこの時だけですってやるんですけど、
うん、
はい、まあね、
果肉が入ってるんですか。
そうです、果肉 が、グラスの中に入ってる、はい、もちろんもうメロンそのものを食べていただいてもいいですし、はい、カクテル、ノンアルカクテルもありますね、
はい、
お酒の方だったらジンがベースで、
うん、
はい、
あ、ジンですね、
はい
はい、
で、もう贈答用のメロンだけで味付けした、うん、
贈答用の、はい、ちょっとかなりそそりますね、
はいはい、これね、
うん、
これ実家で父と弟がメロンを作ってるんで、
うん、
なので、まあ、普通のっていうか、の価格で提供できるんですけど、これ他のねバーだったらかなり高くなっちゃうと思いますよ。
私ちょっとご実家に遊びに行こうかなお父さんダメ
お父さんなんか収穫手伝いに来たよみたいな、
うん、そして1時間もしたらいなくなったりして1個くださいとか、うん、
収穫ね、あ、はい、うん、あれまだ収穫あるのになって、いなくなってるなって、
うん、もういないですよ彼女とか
いやもうすごい量のメロンがね並ぶわけですよね。
なんか私見たような写真で、
あ、はい、
メロンでしたよねあれ、
はい、多分あの SNS で見ていただいた、
SNS、そうそう、はい、私あの時にすごっと思って、うん、はい、これはぜひ仲良くせねばと思いましたね、
はい、ただね、まあ、あのもっと大規模な農家さんは本当、はい、もっとすごいと思います。
そうですか、
はい、もう本当大規模な、まあ、企業のような、ね、規模でやってるところあるので、うん、もうそういうところだったら本当、ね、大変だと思いますよ物量が、うん、まあね、うん、そんな物量があるところも、ね、作るのは大変だと思いますけどね、やっぱりね高いのにはね理由があって本当に手間がかかるんですよ。
うーん、
はい、これ去年もねお話したわけですけど ね、
うね、
はい、
う
ん、まあ、ちょっとおさらいみたいな感じで去年の、ね、はいはい、話したことを、ね、まあ、ちょっと短く言うとですね、うん、これまずね、うん、苗からして高いんですよね。
あ、苗自体がもうすごい高いんですね、
はいはい、もう、はい、まあ、苗が高くて、はい、あとねもうビニールハウスの中でね仕事をするので
痩せる思い、
そうなんですよ、うん、もうねもう体重自体はだいぶね落ちると思いますよ。
あ、私行こうかな、はい、
水分ですけどね水分が落ちますけどね、
はい、
はあ、でもうね植えた後のねステップもすごく多いんですよ、
はい、
もうねこうメロンってつるでこう伸びてくるわけですけど、
はい、
まあ、それをねあの、まあ、まあ、買って気ままに生やすわけにはいかないので、
あ、
はい、誘引って言ってね、
はい、
こう紐でこうこっちの方に生えなさいよっていうのをね、うんうんうん、こう一本一本やっていかなきゃいけないんですよね、
うんうんうん、
はい、であんまり伸びすぎてもダメなんで、摘心って言ってこうある程度のところでこう切らないといけないですし、はい、であとはですねその果実に対しても手間をものすごくかけるんですね、
うん、
はい、で、果実を最終的に1個に決めてからそれ以外の果実を全部ちぎってしまうんですよ。
間引きするんですね。
そうなんですよ、それ摘果、はいはい、まあ、摘果って書くんですけど、
はい、
でやるので、はい、まあ、まあ、ものによってはね3個くらいならせるっていう収穫、栽培の仕方もあるんですけど、まあ、あの高いやつだったら1個しかならせないですね。
え、一つのあれに、
はい、一つの木、一つのつるに、
つるというか、
はい、そうなんです。わお、そうなんです。だから、まあ、高いのもね仕方がないというか、
そう
ですね、そういう理由があるわけですね。
暑い時だしね。
そうなんですよ、
うん、
はい、であのメロンっていうのは見た目もすごく大事なので、
はい、
だいたいギフトになるわけですから。
もちろん、
はい、なので、うん、この見た目が本当に綺麗に色ムラとかがなくネットが綺麗に張って、
うん、
で、まあ、あの玉も大きくてっていうような、
うん、
そういった形になるために、うん、もうものすごく毎日のに手間をかけなければいけないので、
うん、
はい、ビニールハウスの中にやっぱ長くいないといけないわけですよね、
うん、なるほどね、
はい、
うんうんうん、
なのでそれを考えたらね、あの、
いやいやいやいやいやいや、
はい、お店に並んでるね、うん、メロンね安いんですよ、うん、
なるほど、
ね、はい、もうね本当大変でしたもん。
なんかやっぱりね思いましたね、なんか飲み屋さんとか、うん、まあ、昔の話ですけど、
はい、
例えばその、 あの大阪であったら、はい、その某新地とか行きますと、
はい、
なんかこう果物は頼むな、しかもあの生ハムメロンはえ生ハムメロンでしたっけ、
はい、ありますよね、
高いから頼むなとかね、はい、なんかでもそうかもなって思いました、はい、
手間がねどうしてもね
全然関係ないけど、
いやもう本当そう思いますよ、
は
い、
うん、
で多分ねあの、まあ、昔の方がもっと大変だったんじゃないかなと思いますね。
うん、うん、
品種改良とか ね、
そうですね、
技術とかもあるので、まあね、そんなメロンをね、まあ、多分あの当店では、まあ、今日からもう、ね、生搾りカクテル、ノンアルコールカクテルもう始まってると思うので、
うん、
はい、ぜひ SNS チェックしていただいて、
チェックチェック、
はい、ナミさんもぜひ、うん、はい、あの、うん、今年ねタイミングが合えば、
うん、
と本当ですよ思います。
そう、もうマスターとね結構ね仕事一緒にするのでねなんか美味しいインフォメーション全くないんですけどどう思いますか皆さん。
美味しいインフォメーションね、一応 SNS でやってるので、ね、こう皆さん見てくださいねということなんですけど、ナミ、
はい、
さんそろそろ時間がやってきました。
はい、
はいはい、というわけでね、今日のテーマはメロンということで、
はい、
ナミ、はい、さんいかがでしたでしょうか、うん、
インフォメーション、
インフォメーション、はい、内容もすっかり飛んでる感じ、ね、しますけど、
はい
はい、まあ、でもね、まあ、それだけメロンが大好きだったんだということは伝わったと思います。
はい、
はい、というわけで今日も最後までお付き合いいただきありがとうございました。
ありがとうございました。
ご案内は農家バーナヤの淵上慶樹と
メンタルコーチの梅野奈美でした。
この後は人気アイドルグループミルクセーキによりますミルクセーキ大作戦でお楽しみください。それではまた来週この時間にお耳にかかりましょう。バイバイ。Porque tengo corazón.